今日はマタイの福音書の4章です。このところには宣教の始まりのことが記されてあります。一節にイエスは悪魔の試みを受けるために御霊に導かれて荒野に登って行かれたとあるわけですけれども、まず宣教の始まりというそういうことに対して、実はそれはサタンとの戦いということになるわけです。もちろん宣教というのは人を救うということであるわけですけれども、しかしそれはただ単にこの私たちの肉体的な、またこの世の現実的な目に見える問題だけというのではなくて、実はサタンが働いている、言うなればサタンとの戦いということになるわけです。このことに対してイエス様は御霊に導かれてと一節にある通りに、ご聖霊が働かれる、私たちもまた本当にこのイエス様の救いを伝えていくという時に、悪魔との戦いであり、しかも御霊の助けなしには勝利することはできないということを知ることができるわけです。そして3節を見ると、試みる者が近づいてきた、それはもうまさに悪魔であると思います。そして3節に、これらの石がパンになるようにというふうに試みた、なぜならば40日40夜断食をしている、もう非常に空腹な状況の中にあったわけです。しかしこのことに対してイエス様は4節に、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる、聖書の御言葉をもってこの一つの試みに勝利をされた。そしてまた2つ目には、5節に神殿の屋根の端に立たせ、そして6節では、あなたが神の子なら下に身を投げなさい、そしてまた御言葉を巧みに使って御使いたちに命じて、そして助けを求めようとサタンは言ったわけですけれども、7節でイエス様は、あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある、御言葉をもって勝利をされたわけです。主を試みてはならない、まあ私たちは神様にお願いをするわけですけれども、自分本位に立たないということであるわけです。絶えず主の御心が何であるのか、それを私たちは第一にわきまえなければならないわけです。ともすれば自分本位になって、自分が助かるように助けてくださいというふうにお祈りしがちになってしまうわけですけれども、しかし私たちが中心ではなくて、神様自身が私たちのもう生活の中心におられ、そしてまた後にも出てくるんですけれども、私たちは主に従うものであるということを知らなければならないわけです。そして8節には、王国ともう地上の栄華を見せられた、9節にサタンは、もしひれ伏して私を拝むなら、これをすべて あなたにあげようと言われたわけですけれども、これはもう人間の欲の弱さをついてくる言葉ではないかと思います。私たちも地上の栄光を見せられたら、それに心を奪われてしまう、そのような弱さがあるわけですけれども、しかしサタンが言ってるのは実は真実ではないわけです。これをすべてあなたにあげようと、実はサタンはすべてのものを得てるっていうのではない、もう神様の下にあって、その自分で一切のものを作ったり所有することは絶対にサタンにはできないわけです。そしてその最後の姿っていうのは黙示録の終わりに出てくるわけですけれども、ついには火と硫黄の燃え盛る硫黄に投げ込まれてしまう。ですから私たちはサタンに欺かれてはならない。確かに今は地上において一時のこの世の権力は得てはいるわけですけれども、やがては滅ぼされるわけです。ですからそういうサタンが私たちに何かを与えるっていうことはしない、かえって 私たちの持っているものでさえも奪ってしまうという魂胆があるわけです。ですから十節のところに、下がれサタン、あなたの神である主を礼拝しなさい、主にのみ仕えなさいと書いてある。この御言葉によってイエス様は勝利をされた。ですから私たちが仕えるべき方は誰かというと、サタンではなく主なる神様に私たちはもう初めから終わりまで従っていくということであるわけです。この世の権力者、この世の君と呼ばれるサタンは私たちを言うなればこの目くらましにし、そしてまたこの見えてるものでもって私たちを心を惑わすっていうことがあるわけですけれども、私たちはそのサタンの策略に勝利をしていく必要があるわけです。イエス様は御言葉を持ってこのサタンに打ち勝っていかれたわけです。そして12節にはイエス様はガリラヤに退かれた。なぜこのガリラヤに退かれたんだろうか。実は一つの予言が成就するということであるわけです。それは14節に預言者イザヤを通して語られたことが成就するためであった。15節には異邦人のガリラヤとあるわけなんですけれども、ガリラヤはイスラエルの北部に位置するわけです。そしてそこは以前は北イスラエル、そして先に異邦人に攻め込まれてしまったところであり、そしてまた異邦人がそこに住み着き、言うなればイスラエルの純粋性が失われてしまった、そういうところであるわけです。しかしイエス様が最初にこの救いを伝えられたのは、実はその異邦人の地であると呼ばれたガリラヤであったわけです。実はそこに16節に闇の中に住んでいた民は大きな光を見る、死の影の地に住んでいた者たちの上に光が昇る、そこに救いの光がまず最初に与えられるということであったわけです。イエス様の誕生の時に誰が最初に来たんだろうか。そこはもう異邦人の3人の博士、そしてまたベツレヘムの郊外で野宿をしていた貧しい羊飼いたちであったということです。決してイスラエルの選ばれた人たちが来たというわけではなかった。もうむしろ弱い、そして何の名もない、また異邦人と言われる人たちに実は神様は栄光を表されたということであるわけです。ですからこの宣教が始まるのはどこかというと、素晴らしいところやまたその価値のある人たちに福音が伝えられるっていうのではなくて、むしろこの世の中においてはもう本当にこの身分の低い、また価値もないような、そういう人たちに福音が伝えられて救いが与えられるっていうことであるわけです。17節にイエスは宣教を開始し、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからと言って、もう本当に無価値な者たちに福音がまず最初に伝えられていく。私たちはどうだったんだろうか。救われるにふさわしいから救われたのか。そうではないわけです。もう救われる希望もない、望みもない、そういう私たちに福音が伝えられて、そして私たちは言うなれば大きな光を見ることができたわけです。そしてこの救いの光はもう今も変わることがない。私たちは自分がどこから救われたのかということを思い見る必要があるわけです。全く価値もない、力もない、そういう私たちを神様はあえて選び救ってくださった。そしてこのイエス様の伝道の中にこの必要とされるものがあるわけです。18節にはペテロとアンデレ2人の漁師、彼らに19節見ると私についてきなさい、人間を取る漁師にしてあげようと声をかけられた。 まあ、イエス様は実は人を用いられるということであるわけです。イエス様の宣教というのはただ単に自分で福音を伝えられるっていうのではなくて、人を選んでそして用いられる。20節に、彼らはすぐに網を捨ててイエスに従った。また21節には、ゼベダイの子ヤコブとヨハネ、彼らにも声をかけられると、22節に、彼らはすぐに船と父親を残してイエスに従ったとあるわけです。ですから私たちがこの救いに預かるということは、もう一つの決心があったということです。それはもう信じる、そして従っていく。ですから信仰というのは、何か理解できたから、そしてあのサタンのように何かを見せるから、それで信じるっていうのではなくて、もう全く見ないで信じる。それは非常に不思議なことであるわけなんですけれども、それはヨハネの福音書の3章を見るならば、水と霊とによって生まれなければ神の国を見ることはできない。それは非常に不思議なことです。もう信仰というのは、信じてイエスに従う、もうそれ以外の何者でもないということであるわけです。そして23節に、ガリラヤ全域を巡っていかれたわけですけれども、御国の福音を述べ伝え、民のあらゆる病、あらゆる患いを癒された。福音を述べ伝えることが第一であり、そしてそれに伴ったのが、あらゆる病、あらゆる患いを癒されたということであるわけです。私たちはまずこの御言葉によって信仰を持つということであるわけです。私たちの救いっていうのは聞くことによって始まる。ですからイエス様もなされたことは、まず御国の福音を述べ伝える、そしてまた神の国が近づいたということの、その一つの印として、あらゆる病、あらゆる患いを癒された。イエス様によって癒されなかった人は実は一人もいなかったということであるわけです。それが神の国が近づいたということの一つの現れであった。そしてそのことによって、25節の終わりを見るならば、大勢の群衆がイエスに従ったというこの姿があるわけです。宣教はまずガリラヤから始まった。そしてイエス様は弟子たちを選び、そしてまたこの神の国の技、癒しを成していって、この神の国の福音が伝えられていく。それは今日も同じことではないかと思います。今も御国の福音は伝えられている。そしてまたイエス・キリストの御名によって癒される人たちが起こされてくる。神の国のまた現実というものがあるということを私たちは信じて、また今もイエス様は働いてくださる、そのことを信じ、また私たちはイエス様のこの救いを伝えるものとさせていただきたいと思います。